Good evening. You are listening to WRFL Pabana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. Today, the show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Osaka, Japan. We speak in Japanese. We connected the U.S. Japan through radio and streaming. We hope through our show, you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the music and sounds we bring you.こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーカナシにあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしていますが、ただいまの収録時間は2026年2月12日、木曜日の午後3時頃です。リュータさんは今日は大阪から、向こうは京都から参加しています。リュータさん、こんにちは。
こんにちは。
今日も噛んでしまったんですけど、最初のご挨拶が、でもなんでかというと、今回777なんですね。
そうですね。第777回。
でじーっと見てたらなんか気持ちいいですね。7が3つ並んでるって。あんまり意味ないことなんですけど、そんなことを思いながら言っていたらちょっと噛んでしまいましたが。リュウタさんは今週はどんな週でしたか？何が並ぶようななんかいいかな週でしたか？なんか印象的なこととかありましたか？
特にはないかなという気もしますが、うん、先週末の土曜日日曜日は結構太平洋側、日本は太平洋側でも雪が降りました。
そうですよね。
大阪とか東京も、うん、割ちょっと積もったりとか、大阪はほぼ積もりはしませんでしたが、結構雪の時は積もりはしてないですね。すごい芝生の上とか少しだけ積もってましたけど、すぐ溶けちゃって、でもまあ降り、うん、雪として降った時間帯はありました。
京都日曜日が衆院選の選挙ですよね。でその時朝はまだ降ったなと思って、今のうち投票行こうと思って、っていうのは午後っていうかそれから降るっていうことで、もう実際にでもすごく降って、であっという間に何かこう庭のシチリアレモンの葉っぱの上とか10センチぐらい雪が何かふわふわって積もりましたね。こうしばらくこんな降ったことがなかったので。びっくりしたんですけど、大阪は積もらなかったの？そんな街の中はあったかいのかな？
そうですね、いや多分それもあると思うんですけど、うん、そうですね、うん、まあ、大阪のこの辺りっていうか、まあ、ほぼ堺市との境目ぐらいの南の方なんですけど、あんまり雪自体降らないっていうか、1年に1回ぐらいとかではあるらしいです。京都の方が降りますよね。
そうですね、京都もきっと場所によって北の方もっと降ったのかもしれないし、結構ヘネゲスビビりましたね。うわ こんな降るんやって。でだからなんか全国のニュースとか見ていると、本当なんか雪、屋根からの雪とか気をつけてくださいとかいろいろニュースで言ってましたけど、全然何も対策も考えもしてなくって、こんな降るんだと思ってちょっと驚きました。でもアバナシャンパンの方は今週はちょっと寒さが緩みましたよね。で、日本もその後少し暖かくなってきたかなっていうところですけれども、で先週は暦の話で立春ですねっていう話をしたところなんですが、リュウタさん、私はあまりよく分かってないんですが、春節、中国の旧正月っていうのかな、春節の、でもこれが1年間で一番大きな、なんかイベントだと思うんですが、が来週ですか？これちょっと春節って何かっていうのを教えていただきたいなと思ってるんですけど、
う
ん、
はい、そうですね、一応春節とか英語だとスプリングフェスティバルとか、あるいはルナーニューイヤーって言ったりしますけれども旧暦によるっていうか、中国の旧暦によるお正月、1月1日が、今年は2月の17日、
今年はっていうと 違うっていうことですか、いつも
と。そうですね、旧暦によるものなので、今の、 あの現行の暦とのあのズレっていうのは生じるので、毎年1月末、早い時だと1月末だったり、遅い時だと今年と同じぐらいですね。今年は多分遅い方、
結構遅いですね。
そうですね、だいたい印象としてはなんか2月の最初の頃とかにある印象なんですが、まあ、毎年動いてて1月末から2月の半ばぐらいに毎年、あるものだと思います。
で、中国ではこのなんか春節の休暇みたいなのが結構連休であるんですよね。
そうですね、あの中国はあのまだまだというか、なんというか、ここが日本でいうお正月みたいな感じで前後お休みになります。国によってはまだこっちの方でお正月を祝うところっていうのは東アジアを中心にはあります。
で、イリノイでも、アバナシャンペーンでもなんかいくつかのところでイベントがあったりしてますけど、一つ来週あるのはどんなイベントですか？なんかエシアンアメリカンカルチュアルセンターイベントっていうところを見たら、なんか春節のお祝いを2月15日ですかね、日曜日の午後4時半から7時っていうふうに、日曜日なんですね。これは毎年やってるのかな、どうだろう。
これはどうなんでしょう。これあの、まあ、イリノイ大学のエージアンアメリカンカルチュラルセンターがスポンサーはしてるんですけれども、うん、チャイニーズアメリカンアソシエーションフォーセントラルイリノイっていうもう少し広域 の、 あのチャイニーズアメリカンアソシエーションだから、その中国系アメリカ人協会みたいなものですね、中央イリノイのその協会、あの、うん、そういう団体が主催っていう形ではやってるのかな。で、ルナニューイヤーフェスティバルっていうのがあります。
このニューイヤーはどんなことするのかな。ごちそう、日本だったらなんかおせち料理とか作って各家庭で食べたりしますけど、このイベントは、なんか舞踏があったりとか民謡があったりで、気になったのが、まあ、書道もあったんですけど、これ麻雀、麻雀って書いてあった、多彩な模様詩がありますって書いてあったんですけど、麻雀するんですかね、ニューイヤーに。
するんですかね。あの、まあ、麻雀ってあの日本でも みんな割とやってる人が多いテーブルゲームですけれども、もともとは、まあ、てか、まあ、使われてる用語に中国語が多いので予想はできる気もしますが、もともとは中国語圏で発達したボードゲームなので、うん、やるんじゃないですかね。あの春節って、まあ、お休みになって人がいっぱい移動するみたいなのは毎年ニュースになりますけど、一応あの中国とか中国圏の中ではその家族で集まって過ごす祝日だと思います。まあ、近年は そこで海外旅行に行く人っていうのはもちろん多いので、あのそういうところもあってこう大移動が起きてますみたいなことでニュースになるのかもしれないんですけど、もともとは多分家族で過ごすお休みっていうか祝日っていう感じのものだと思うので、あのこれはそのチャイニーズアメリカンアソシエーションっていうので、その団体でやるものですけど、一応なんかそういう雰囲気の催し物になってるんじゃないかなという気もしますし、だから麻雀とかもあるのかなって。
麻雀が好きだったらそういうボードゲームとかって展開してるのかな、中国で。なんか話が飛んでしまいましたけど、
どうなんでしょうね。あ、まあでも、割とでもあの囲碁とかそういうのも含めて、あの東アジアの伝統ボードゲームは割とこう日中韓とかこの東アジア地域の中で共通しているものも多いので、あの微妙に国によってもうルールは違ったりするんですけど、
というイベントが、来週あります。そしてあの南ランチへのあのあのアーバナシャンペイリノイ大学の日本人の集まりの南ランチの、メールにサイコさんが書いてらっしゃったんですけど、あの来週2月18日は灰の水曜日でレント括弧して断食が始まりますって書いてあって、レントっていう言葉を私は知らなくて、 こう断食っていうふうに思ったんですが、こちらは、何でしょうか、何でしょうかって言ったら変ですけど、暦として
そうですね、まあ、これも暦の上の行事ではありますね。英語でレントっていうのはキリスト教の、まあイースター復活祭の前、46日前とかから始まるのかな。その46日前が多分アッシュウェンズデイ、灰の水曜日って言われる日で、そこから復活祭までの間が、レント、日本語だと受難節とか思春節とか言いますが、キリスト、イエス・キリストが受けた困難に思いを馳せて自分のなんていうか普段の行いを、内省するとか、まあ、なんかそういうような意味のある時期だとされてますが、うん、でそうですね、一応あのファスティング、断食をする期間ってことになってますけど、一般的なキリスト教のここでいう断食っていうのはご飯を食べないっていう意味ではなくて、肉を食べないことが中心になります。それからあの敬虔な人は大騒ぎを伴う宴会とかをしないとかですね。
へえ、そうなんですか。肉をな食べたら、肉はなんかそういう意味ではおごそかじゃないんですかね。魚だったらいいんですかね。
魚はいいとされてますね。多分これは、うん、あのイエス・キリストが処刑されたことと関係があるので肉を食べない、うん、で本当に厳格な場合には、英語だとフィッシュフライデーっていう言い方がありますけれども、魚の金曜日ですね、うん、でこれまあフィッシュとフライデーがどっちも F から始まって語呂がいいからそういうっていう面も多分あるんですけど、キリスト教でもはその金曜日がイエス・キリストがあの処刑された曜日ってことに多分なってるんですよね、うん、だから食べないので、あの敬虔なキリスト教徒はもう毎週金曜日は魚しか食べないっていうようなこともあるんですけど、まあ、多くの人は そこまで、あのアメリカの場合は特にですね、多くの人はそこまであの戒律的な生活を送ってるわけじゃないんですが、このレントの期間、復活祭までの40数日の間は、特にそれを意識するっていう人が多いっていうことかな。
うーん、逆にこういうのがあるから意識するんでしょうね。なんかあなんていうかレントっていう言葉があったりとか、今日からがあのこういう日ですよっていうのがあって、あそうだったなって言って意識をするのかなと思うんです。でも私この断食っていう風な言葉から、断食ってあのイスラムのラマダンの時の断食とか思ったりして、でそれでこう検索をすると、今年のイスラム暦のラマダン断食、一月の断食は2026年2月18日って書いてあって、なんか時期的に重なりますね。ラマダンとかアメリカでも言いますか？
ラマダンはでも、うん、あのイスラム教徒であればアメリカに住んでいようが何だろうが大事、うん、それはそうですね。特に周囲に一緒に働いてる人とか、あのクラスメートとかにそういう人がいれば、特にあの時期も意識するものかもしれないですけど、う
ん、こちらの断食はまた違うんですよね。日中に食してはいけない。
そうですね、ラマダンは日中に当たる時間の間は食事をしてはい
い。で日の出から日没まで飲食を控えということで、かなりきついんじゃないかなと思うんですが、しかもこれは退院歴なんで、ね、1年毎年同じ季節ではなくて十何日ずつずれるんですよね、そのラマダンの時期が。
そうですね、ラマダンはイスラム暦に従って決まっていて、イスラム暦っていうのは、一般的なイスラム暦っていうのは多分厳密に月の満ち欠けで1ヶ月を決めてる退院暦って呼ばれるもの、月をベースにしたカレンダーで、だいたい1ヶ月が28日周期とかで起こるので、どんどんどんどんあの太陽の動きとはずれてきます、うん、なので、そうですね、今のだから一般的な暦と比べると1年に半年10日から半年半 半年じゃない、ごめんなさい、半月、10日から半月ぐらいずつずれていくことになりますね。
うん、で、年によって違うってことですね。季節、日の出の時間、日の入りの時間が違うから、すごく長い時間、断食、日中してる場合と、割と短めの時とあるっていうことなんですね。
それは言われれば確かにそうですね。あの太陽の動きと連動してないので、そういうことになります。うん、そうですね。で、あの中国暦のその春節、ルナニューイヤーの方は、あのルナって月っていう意味なので、まあ、あの陰暦でのお正月っていう意味合いはあるんですけど、ていうかそういうふうに英訳されてるんですけど、中国の旧暦っていうのは正確には太陰太陽暦って、あの1ヶ月は月の満ち欠けで決めるんだけど、太陽の動きとずれないように調整が入るものなので、あんまり太陽の動きとずれないんですね。そうすると今の暦との一般的なカレンダーとのずれもあんまり起きないので、だからあのそのルナニューイヤー春節っていうのは必ずその1月末から2月のどっかに収まっていて、それがあの夏になったりとかそういうことは絶対ない。
なるほど。なんか今年はたまたまそのいくつかの暦のイベントがなんか2月にこう重な、まあ暦だから年中いろんなことはあると思うんですけど、大きなイベントが重なるので、なんか暦を仕切るとか上ではなんか不思議な月ですね、2月今年は。
そうですね。あとそうですね、あと、まあ、あとあのさらに言うと、あのキリスト教のあの復活祭とかそういうイースターとかそういうのは大体太陽の動きで決めてるので、イースターは春分の日の後の満月の後の日曜日で、基準が春分の日なので太陽の動きなんですよね。だからそれはそれで動くんですけど、
うん、
あのそれほど動くわけではない。今の一般的なカレンダーっていうのは季節、月と季節がずれないように作られてるので、うん、太陽の動きに合わせてる方がずれは少ないです。
うん、
とかあの先週あった節分も、立春の前の日ですけど、立春は冬至と春分の日のちょうど真ん中辺を立春の日に決めてて、それは太陽の動きのものなので、そんなにカレンダーの中ではズレはない。数日は動きますけどズレはない。
うわ、じゃあ特にアメリカとか大学街とかはいろんなところからいろんなあの文化の人が集まっているだろうから、一人ずつがそういうこう なんていうか、サイクルが、体内サイクルが違ってるわけですよね。変なやつけど、暦、文化的なサイクルがどういうふうに身体化されているかっていうのが違ってたりしますね。
そうですね。あと一応宗教によって異なるカレンダーを使うっていうのもまだありますね。ユダヤ教も多分違いますよね。ユダヤ暦っていうのがまたあって、うん、でもその宗派とかによってこうどっちのなんていうのかな、昔の暦を使うかそうじゃないかとかっていうのは時々違ったりする時もあるので、やっぱりいろいろってことにはなるんですが、
ますね。なのでということで、皆さん整理ができたでしょうか。いっぺんに考えると、そんなに違うんだなって、さらに、ね、農業の暦もあれば、あのその季節の、ね、住んでる場所によってどういうふうに育ったかによっても季節が自分の中にどう入ってるかとかも違うと思うので、でもあのそれを考えるのには今年の2月は面白い時期かなと思います。それでは今日はあの後半は、先週の続きでネギさん のトークをの後半をお届けします。そのネギさんは淡路島の藍子染め師です。淡路アイランドプロジェクトっていうのをされているんですけども、 淡路に移住して藍を作り始めて、まあ、10年の節目かな。で、それで、こう、そこで前に出演していただいた、5年前に出演していただいたから、コロナ禍でどんな風にその、その、プロジェクトがこう変わってきたり、ネギさん自身がこう、変わってきたのかっていうお話で、先週まではこう地域に根付く愛とともに地域とつながっていく、そのつながり方について愛、阿波愛結びプロジェクトについてこうお話をいただきました。ポッドキャストにアップされているのでぜひ見てください。で、今回はその淡路島でいろいろ展開してきたけれども、その一方で愛こと愛に関してはいろいろ知識とかスキルを深めながら、こうネットワークを淡路以外のところでも展開をされてきた、そういったお話を、国内外のお話をしていただきます。で、今日は曲はマイルス・デイビスの曲をネギさん のトークの間に挟んでいます。なんとなく愛と淡路とネギさんのトークと合うような気がしました。それでは曲を挟んでどうぞ。